ようございます。聖書と福音の時間です。目的地を決めないで旅をしたことはありますか？偶然に身を任せる旅です。でもどこへ行くかは決まってなくても未知の体験をするドキドキ感という目的がありますね。そう考えると人間は何をするにも無目的ではいられないのかもしれません。ところで、あなたの人生の目的は何ですか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日、恩人について書いてある本を読みました。その本によると、恩人には三つのタイプがあるというのです。第一のタイプは、文字通り自分を助けてくれた恩人です。第二のタイプは、あなたのことを批判する人です。どうして批判者が恩人なんでしょう。その人が批判してくれたおかげで、それまで誰も注意してくれなかった自分の欠点に気づくことができるからです。後から思うと、あの人のおかげだったなぁというのがこのタイプで、いわばマイナスの恩人ですね。第三のタイプは、何の見返りも求めずに、こっそりあなたを助けてくれた恩人です。この三つのタイプのうち、三番目の恩人の存在に気づいて、その恩に報いることができるかどうかで、人生がまるで誓ってくるって言うんですね。実につつましい恩人の恵みによって、今まで助けられてきたことに気がつくと、人生が突然豊かなものに見えてくるからです。私にもそういう恩人がいます。そしてそういう方々と出会えたということは、人生の奇跡のように思えるのです。そしてそのような方々と出会わせてくださった神様の恵みを思わずにはおれません。さて今日はこの恵み深い神様が私たちのためにしてくださった三つのことをお伝えいたしましょう。聖書にこのように書かれています。神は唯一です。神と人との仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身を与えてくださいました。第一のポイントは、神は唯一です、ということです。この世界には人間が作った神々は何万何千とあることでしょう。宗教の神々は階層の数だけあるんでしょう。しかし、あなたを作った神は唯一の神です。神はあなたをご自身の愛の対象としてお作りになりました。ところで、私の好きな詩人に工藤直子さんという方がいます。この方の会いたくてという詩に私は心惹かれるのです。誰かに会いたくて、何かに会いたくて生まれてきた。そんな気がするのだけれど、それが誰なのか、何なのか、会えるのはいつなのか。お使いの途中で迷ってしまった子供みたい。途方に暮れてる。それでも手の中に見えないことづけを握りしめているような気がするから、それを手渡さなくっちゃ。だから会いたくて。私がこの詩に惹かれるのは、キリストと出会う前の私の心境とぴったりだったからです。確かに生きてはいるけれども、人生の目的地がわからない、そんな心境でした。工藤さんが表現する通り、お使いの途中で道に迷った子供のようです。どっちに行ったら目的の人に会えるのか、そもそも何のお使いだったのかもよくわかんない。突き詰めて言うと、人生の目的がよくわかりませんでした。この人生の目的については、いろんな人が探求したり、考えたり、修行したりして思い巡らしていますが、実はそのような方法で人生の目的を知ることはできません。人生の目的は、あなたをお作りになり、あなたに人生をお与えになった方から知らされて、初めて知ることができるのです。神は あなたをご自分の愛の対象として作られました。神との交わりの中で生きるようにあなたは作られたのです。実に人生は神と人とが協力し合って紡いでいく芸術作品なのです。しかし、この神を捨て、創造主などいないという考えに落ちてしまった結果、人は生きる目的が何なのかもわからなくなってしまったのです。第二に、神と人との仲介者も唯一であって、それは人となられた神、イエス・キリストだけだという宣言です。わかりやすく言うと、神から離れた人間が神にアクセスできる唯一の鍵はイエス・キリストだけだというのです。ところで、今世紀に入って聖書を除いて最も売れた本は何かご存知ですか？全世界で4億冊以上今も売れ続けているハリー・ポッターシリーズなのです。作者の J.K. ローリングさんは史上最も稼いだ作家として歴史に名を残し、その名作は世界60人の翻訳家によって今も世界中に届けられているのです。もちろん日本も例外ではありません。ところで、この世界的大ベストセラーの日本版の版権を勝ち取ったのは生産者という会社で、なんと社員一人の弱小企業だったのです。つまり、世界一小さな出版社が世界一大きなベストセラーに取り組んだのです。社長兼翻訳家の松岡さんは、ある日突然ご主人を亡くされるのです。そのご主人が作った会社が出版社でした。彼女は夫の意思を何とか残したいと思い、会社を引き継いだんですね。ある日のこと、通訳の仕事でイギリスに渡った時、長年の友人に何か面白い本はないかと聞いてみると、書棚から一冊の本を取り出して示されたのです。それがハリー・ポッターと賢者の石でした。早速借りて読んでみると、ページをめくる手が止まらないほど面白いではありませんか。一晩で一巻を読破した松岡さんは、早速出版交渉に乗り出すのです。しかしすでに彼女の他に大手3社の出版社が名乗りを上げていたのです。会社の信用や知名度ではとてもかなわない相手だったんですね。しかし一つだけ勝てるものがありました。それは作品に対する情熱です。彼女は原書を何十回も読んで、とうとうページが擦り切れるほどにまでなっていたのです。ところで、作者の J.K. ローリングは、出版社とは一切合わないという心情を持っている人であったのです。彼女はすべての仕事を代理人に任せていたのです。彼女はその代理人を信頼しきっていましたので、代理人が良しと言えば良しなのです。代理人がノーだったら、それは文句なしにもうダメなんです。つまり J.K. ローリングにつながる唯一の道は、この代理人なのです。松岡さんはこの代理人に猛烈にアタックしました。その熱意が伝わり、代理人が松岡さんを気に入ったので、版権を獲得することができたのです。そればかりか、作者の J.K. ローリングにも会わせてもらうことができたそうです。それは世界に60人いる翻訳者の中で2人しかいないという特権でした。そんなことが起こった理由は一つ。代理人が作者に彼女のことを推薦したからなのです。イエス・キリストはあなたを神に推薦する神の代理人なのです。この方はあなたの味方となって、あなたを父なる神に保証してくださる唯一の仲介者であられるのです。第三に、キリストはあなたの罪の許しを勝ち取るために、自らの命を犠牲にして、あなたの身代わりとなって、あの十字架の上で罰を受けてくださいました。キリストがそのようになさった理由は、あなたを愛しておられるからです。松岡さんは代理人に気に入ってもらうために随分努力しなければなりませんでした。代理人だけが作者に通ずる道であったからです。しかし、あなたの作者である神があなたのために建てられた仲介者であるキリストは、 決して気難しい近寄りがたい代理人ではないのです。いや、むしろあなたを何よりも愛する救い主であられる方です。キリストはあなたの罪を負って死に、墓に葬られ、三日目に復活なさいました。どうぞあなたもキリストを受け入れて永遠の命をいただこうではありませんか。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。